はい、はい、ハレルヤ。この朝も素晴らしい聖霊様のご臨在の中で、天地の主なる神様、私たちのお父様です。復活栄光のお受けになった御子イエスキリスト様を礼拝します。クレシマ、こんなに素晴らしい特権はないんですよ。最高の特権ですね。最高の恵みですね。はい、感謝します。元気な声でご挨拶いたしましょう。皆さん、おはようございます。
はい、おはようございます。
4月の第1聖日礼拝、日曜日です。今日はここに書いてある通り、聖書が教える日常生活の過ごし方というタイトルでですね、お話しします。もう分かりやすく話しますので、どうぞですね、このような日常生活を送っていただきたいと、まあ、そのように願いわくです。はい、皆さんは今日ですね、日曜日の礼拝に参加します。で、今から私が語ります神の御言葉を聞いて、この後兄弟たち姉妹たち交わりの時を持ちます。そして街道を出ます。それとすると、月曜から6日間この世での生活に皆さん入るわけです。あなたの周りにはクリスチャンと言われる人は誰もいません。まあ、いるかもしれませんが、ほとんどの前も誰もいません。家族で私一人、職場で私一人、地域で私一人、みんなこの世のことや、もう自分の生活のことでもう心はいっぱいです。ですね。人を顧みる余裕などありません。そのような人々の中で、神の子であるあなたはどのような生活を送ったらよいのでしょうか、ね、神を知らない人の間でどのような生活を送ったらよいのでしょうか。聖書はどのような生活を送るように教えているのでしょうか。今日はこのことをお話しするんです。今日は5つのポイントからお話をいたします。はい、最初にですね、ヨハネの福音書14章を開いてください。今日もちょっと何箇所か聖書を開きますが、代表して、三保姉妹に読んでいただきますが、はい、ヨハネの福音書14章の16と17だけ読んでください。
私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。その方は真理の御霊です。世はその方を受け入れることができません。世はその方を見もせず知りもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです。
イエス様は弟子たちと3年余り過ごした後、間もなく自分は十字架にかかって死んで葬られ、3日目によみがえり天のお父様のもとに帰るけれども、残された弟子たちに対する、これは遺言です。父にお願いします、私は去っていきますけども、もう一人の助け主を天のお父様が送ってくださるようにお願いしますと。で、その方がですね、助け主がいつまでもあなた方と共におられるためです。そしてその方は真理の御霊だとか言ってね、聖霊のことです。これは私たちですね、やるクリスチャン生活のも原則的な事柄です。つまり皆さんはこの世を一人で生きていくのではありません。よろしいですか。皆さんはこの世を一人ぼっちで生きていくのではありません。もう一人の子に助け主って書いてますね。まあ英語の訳では慰め主ともよくですね、訳することができます。いわゆる聖霊様が1日24時間あなたがもうどこに行くにも何をするにも共に、だからここには別にうちにとも書いてあります。あなたのうちに、ね、いてあなたをですね、助けてくださいます。聖霊様はあなたを助けるために来てくださるお方です。ですね。 助けてくださいます。もう生活のあらゆる面でいつでも助けてくださいます。聖霊様っていうのは全能の神様です。この天地宇宙を作られたお方ですね。あなたを助けるお方です。このお方とあなたはいつも一緒だ。この方はあなたのうちにおられるということです。ですから朝起きてまずですね、一番に何をする前にですね、イエス様と向き合いましょう。一人になる部屋があれば幸いです。イエス様と向き合い、聖書を少し読みましょうね。そしてイエス様、もう一人の助け主、聖霊様と交わる時間を持ちましょう。聖霊様の話しかけ、交わる時間を持ちましょう。そしてその日一日の予定を申し上げてください。聖霊様、私は今日はどこに行けます、何をします、誰に会いますね。その一日の予定を申し上げてください。そしてその全てのことにですね、聖霊様が関わってくださるように、助けてくださるように求めましょうですね。まあ何度も言いますけど、聖書は自立を教えません。頑張りなさい、自分で何とかしなさい、自己責任を取りなさいは聖書の教えではありません。任せなさい、頼りなさい、信頼しなさいが聖書の教えですですね。そのために聖霊が来てくださっているわけですから、あなたを助けるためにですね、であなたのやることなすこと全てに助けてくださいます。もちろん御心じゃないこと、悪いことは助けてくださらないですよですね。きょうだい姉妹、聖霊様に助けていただける、導かれる生活ほど幸いな人生はありません。聖霊に導かれる人生ほど幸いな人生はありません。生活はありません。そして一日が終わったらですね、またイエス様のところに行って交わります。今日の一日ですね、振り返り感謝しましょう。イエス様、今日も一日ありがとうございますと、こういうことこういうことをイエス様が助けてくださってありがとうございます。私は毎日そうしています。私は寝る前にですね、必ずイエス様と向き合って、朝起きてから一日起きたことをずっと振り返ってイエス様に告白いたします。でこのことにおいて、あのことにおいてもね、助けてくださって感謝しますとですね、一日を振り返って感謝しましょう。つまり一日がイエス様と共にスタートし、イエス様と共に終わるということです。これはもう原則的なことです。はい、次はローマ人への手紙12章に移ります。これは聖書朗読者の人が読んだ後にご一緒にお読みいたします。はい、じゃあ見ほしまい、ローマ書12章の18節を読んでください。
あなた方は自分に関する限り全ての人と平和を保ちなさい。
はい、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、あなた方は自分に関する限り全ての人と平和を保ちなさいと書いてあります。イエス様は別の名前で平和の君と書いてあります。イザヤ書に書いてあるね。むやみに争うことは神様の御心ではありません。あなたは自分のことに関する限りはですね、全ての人と平和を保ちなさいって書いてある、ね、むやみに争うことは御心ではありません。皆さんは平和な生活を送ってください。はい、第2トメテ2章24節ですが、これ私だけお読みいたします。主のしもべ、皆さんのことです。争ってはいけません。むしろ全ての人に優しくし、よく教え、よく忍び、反対する人たちを柔和な心で訓戒しなさいと書いてある。主のしもべが争ってはいけないとですね、第2トメテ2章の24節にこう書いてあります。要するにどういうこと、 皆さんは周りの人と近所の人、職場の人ですね、地域の人ですね、まあ、学校であればですね、良い関係を保ちなさいということです。良い関係を保ちなさい、むやみに争ったりですね、ことは御心ではない、平和を保ちなさいね。はい、よろしいですか。はい、3番目にいきます。はい、ヤコブ書の1章の19節です。じゃあ三保姉妹、いや、ここもですね、聖書朗読者が読んだ後一緒にお読みいたしますが、じゃあ三保姉妹、ヤコブ1章の19節読んでください。
愛する兄弟たち、あなた方はそのことを知っているのです。しかし誰でも聞くには早く、語るには遅く、怒るには遅いようにしなさい。
はい、では一緒にお読みいたしましょう。はい、愛する者たち、あなた方はそのことを知っているのです。しかし誰でも聞くには早く、語るには遅く、怒るには遅いようにしなさい。耳は2つあるわけですよです、ね、口は1つですですね。はい、聞くには早くって書いてある。ここに1番目ですね。聞くには早くというのはどういうことか、周りの人に関心を持ちなさいですね、情報を得なさいということです、ね。はい、周りの人の様子をよく知っておきなさい。愛の反対は無関心です。ですね。聖書の最も大切な戒めは愛するということ。それは関心を持つとか、まあ、心を寄せることということはですね、何度も語りました。マルコの2章のところで以前説教しましたが、中部で寝たっきりの人がいました。しかしそのことをニュースを聞いた一人のですね、イエス様の弟子たち、弟子がいたのです。その中部で寝てることを聞いた一人の弟子によって、彼は他の3人に声をかけてイエス様のもとにですね連れて行き、彼はですね、そのチューブが癒され、イエス様を信じて救われました。まあ、この話は知ってますね。マルコ2章に書いてあるお話です。はい、ですから私たちは周りの人の状況はですね、知っておきましょう。はい、次に語るには遅くって書いてあるね。もうよく言われることは、口は災いのもとです、ね、多くのですねトラブルは言葉から起こります。ですから語る言葉には注意しなければなりません、ね。でこのヤコブ書にはですね、口の災いというのが記されているわけです。では三保姉妹、私が言うところをちょっと読んでいきます、いただきますかね。ヤコブのですね3章を開いてください。はい、まず2節だけ読んで、
私たちは皆多くの点で失敗をするものです。もし言葉で失敗をしない人がいたら、その人は体全体も立派に制御できる完全な人です。
はい、私たちの失敗は多くの場合言葉から始まると、こう書いてある。で言葉で失敗しない人は完全な人だと、こう書いてあるですね。言葉っていうのはですね、非常にですね、なんて言いますか、まあ、ある面ではですね、危ないものです。はい。で、三好姉妹、五節からね、十節までちょっと長いですが、読んでいただけますか。
同様に、舌も小さな器官ですが、大きなことを言って誇るのです。ご覧なさい。あのように小さな火がある、小さな火があのような大きい森を燃やします。舌は火であり、不義の世界です。舌は私たちの器官の一つですが、体全体を怪我し、人生の車輪を焼き、 そしてゲヘナの火によって焼かれます。どのような種類の獣も鳥も這うものも海の生き物も人類によって制せられるし、すでに制せられています。しかし舌を制御することは誰にもできません。それは少しもじっとしていない悪であり、死の毒に満ちています。私たちは舌を持って主であり父である方を褒めたたえ、同じ舌を持って神にかたどって作られた人を呪います。賛美と呪いが同じ口から出てくるのです。私の兄弟たち、このようなことはあってはなりません。
はい、八節に舌、言葉を制御できることは誰もできませんって書いてある。それは少しもじっとしていない悪であり、死の毒に満ちていますと、ね。まあ、聖書の中に心にあるものが口から出ますと、そういう言葉もありますけれども、舌というのは常に動いているということですね。じゃあ一箇所聖書を開きましょう。エペソ4章の29です。これも言葉のことに、言葉について書いてある言葉です。はい、では聖書朗読者の人が読んだ後一緒にお読みいたしますが、エペソ4章の29節だけ美穂島読んでください。
悪い言葉を一切口から出してはいけません。ただ必要な時、人の徳を養うのに役立つ言葉を話し、聞く人に恵みを与えなさい。
はい、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、悪い言葉を一切口から出してはいけません。ただ必要な時、人の徳を養うのに役立つ言葉を話し、聞く人に恵みを与えなさい。でここにはですね、語る時の4つの注意点が記されています。4つのことを注意しなさいとね。はい、第一ですね、人を裁いたり貶めたり汚れた言葉など悪い言葉を一切口から出してはいけませんと書いてある。で、悪い言葉を出すぐらいならもう黙っとくことです、言わないことですですね。悪い言葉を一切口から出してはいけませんと。なら、あなたが語る言葉によってあなたは裁かれるからです。悪い人をですね、裁いたり貶めたり汚れた言葉など、悪い言葉を一切口から出してはいけません。2番目、むやみに語らないでですね、語る必要な時に語りなさい。黙っとけっていうことですよ。黙って黙っときなさいって、むやみに語るなとですね。あ、今語る必要があると思うときで語りなさいとですね。はい、3番目、人の徳です。徳というのは良い人格とか品性のことを言いま す, です、ね、それを養う言葉を語りなさい。人の徳を養う、ね、人格や品性を養うような言葉を語りなさい。聖書の言葉が一番いいと思います。聖書に書いてある言葉をね、語ることが一番私はね、徳を高める言葉だと思います。はい、4番目、聞く人に恵みと書いてある。恵みっていうのは代価を払わないで受ける祝福のことを恵みと言います。まあ、具体的には人をね、励ましなさい、感謝しなさい、あなたは素晴らしいですね、称賛しなさい、私はあなたを助けたいですとですね、援助ですね、そういうものを与えなさいって、そう書いてあるですね。励ましたり感謝したり称賛したりですね、援助する、恵みをですね、人に与えなさいと書いてある。この4つのことがここには書いてあります。いずれにしても 言葉というのが私たちの人生には本当にですね、毎日の生活には私たちの人生を左右しますので、語る言葉には十分ですね、私たちは注意していきましょうということです。はい、はい、3番目には怒るには遅く、聞くには早く、語るには遅く、怒るには遅くと言っていました。皆さん、私たちはイエス様を信じる信仰を持っていますが、キリスト教ね、キリスト信仰の関係は土台です。キリスト教の土台は関係です。つまり怒りというのは関係を壊しますと言ってるんです。怒りというのはね、関係を壊してしまいます。私たちの信仰の土台は関係なんです。イエス様との関係、兄弟姉妹との関係、この世の人との関係、関係です。しかし怒りっていうのはこの関係を壊してしまうんです。ですから怒りが来たらね、何と言ってももうその場から離れることです。その人から離れることですですね、はい、もうその場にいないで、もうその場から離れることで、イエス様を見上げて、聖書にガラテヤ書5章23節には、9つの御霊の賜物というのが書いてあります。愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制ですとこう書いてますね、はい、自制、いわゆる自分をコントロールするということです。自分を抑えるということです。でこれをですね、聖霊様、いわゆる心の落ち着きが与えられるように祈りましょう。自制の心、心の落ち着きが与えられるように、その場を離れましょう。怒りが来たらですね、はい、もうその場を離れるのがもう一番いいです、ね、怒るには遅く、はい、次の4番目のステップに行きます。第一テサロニケ4章を開いてください。はい、じゃあ見ほしまえ11節と12節を読んでください。
また私たちが命じたように落ち着いた生活をすることを志し、自分の仕事に身を入れ、自分の手で働きなさい。外の人々に対しても立派に振る舞うことができ、また乏しいことがないようにするためです。
はい、自分の仕事に身を入れなさい、自分の手で働きなさいですね。そうすれば外部の人々に対して立派に振る舞い、乏しいことがないためです。神様は兄弟姉妹たちに全員にですね、この世の仕事を割り当てておられます。あなたはこの仕事をしなさい、割り当てがあるんです。で仕事を与え、でそこで収入を得ですね、生活をするように定めておられます、ね、命じておられます。たまたま私は牧師というね、役割をね、与えられたというだけです。まあ、これを万人祭司というんですが、ですから何もしないでブラブラしていることは神様の御心ではありません。皆さんには神様から与えられたこの世での割り当てがあります。それは専業主婦であるかもしれません。家にいて子どもたちを育てるとですね、それもですね、あなたの割り当てです。ですから神様の前に、私は何をしたらいいでしょうかと、あなたが割り当てられた仕事をですね、忠実にやってください。ビジョンの3、クライストチャーチ久留米のビジョンです。まあ、手法に3だけ書いてあります。これ万人祭司っていうんですね。神と人に仕え、イエス様から委ねられた役割がありますので、それを忠実に果たしましょうですね、お掃除をするのも役割、お花を作るのも役割、お野菜を作るのも役割ですね、はい、運転するのも役割、もう全て役割です。 忠実に果たしましょう。そうすればですね、外部に人に対しても立派に振る舞うことができます。また乏しいことがないようにするためです、書いてあります。ピリピ人への4章の19節で、私が繰り返す語る言葉がこういう言葉があります。全文を聖書に書きました。また私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもってあなた方の必要をすべて満たしてくださいます。で、こう書いて、キョレス前、皆さんは神様の子供ですよ。アメンですか？
アメンです。
神様の子供ですよ。だから天のお父さんって言ってるんじゃないですか。神様の子供ですよ。神様は宇宙の創造者、支配者ですよ。銀は私のもの、金も私のものと破壊書に書いてあるが、世界中の富、金銀は神様のものですよ。地とそれに満ちるもの、世界とその中に住むものは主のものであるって書いてあるんですよ。地下にある資源や地上の作物や動物、家畜、全部神様のものですよ。書いてあるんです、聖書の中に。まあ、言いたいことは、神様は超リッチなお方ですよ。あなたはその子供ですよ。あなたはその子供ですよ。ですね。そう書いてある。天のお父様、私と私の家族にこれが必要です。すべての必要を満たしてくださいます。まあ、最近ですね、株価が上がったり下がったりとか、特に下がっているわけですけどね、景気が悪くなるのは何だと言っていますけどね、去年前、覚えてください。神様の経済はたった一つです。神様の経済は良くなった悪くなったではありません。ですね。あなたの必要は全部満たします。これ神様の経済だ。あなたがいくら必要であっても、ですね。まあ何億何十億というお金が必要であっても、あなたの必要は全部満たしますというのが神様の経済です。よろしいですか？ですね。景気が悪くなった良くなったのは神様の経済ではありません。だからですね、あなたの栄光の富をもって必要を満たしてくださいますから、こう祈るんです。全宇宙の所有者であられるイエス様は、あなたと家族のすべての必要を満たしてくださいます。全所有者ですから。ですからですね、何か必要が生じたとき、家族のために、自分のために、このピリピ4章19節の御言葉、約束です。この御言葉をですね、告白し、イエス様、私の家族のために何々が、今度学校に行く、就職をする、ですね、転居する、家族のためにいろんな必要があります。何々が必要です。どうぞ与えてくださいと祈ってください。天のお父様でもいいです。私と私の家族のためにこれが必要です、どうぞ与えてくださいとお父さんにお願いしてください。神様はいつも最も良いものを与えてくださいます。神様がですね、あなたが祈っても与えてくださらない場合は、その理由は2つだけです。2つです。聖書には、自分の快楽のために、自分の楽しみだけのために求めるなら与えられないよと書いてあります。それが1つです。もう1つはですね、あなたが求めているものよりも、もっといいものを神様が準備しておられるときに、ですね、あなたが求めたものは与えられないかもしれません。まあ、今日ちょっとエリ姉妹が来てないんですが、彼女がそれを体験したんです。最近車のことで、ね、自分が欲しいと言って思ってた車がもう与えられなかったんですね。がっくり来たんで彼女は。そうしたら自分が求めてみたものよりももっと良いものが彼女は与えられたんですね。後で姉妹から聞いてください。 そのようにあなたが求めたものよりももっとも良いものをですね、神様は備えておられる場合は、あなたが求めたものは与えられないかもしれません。しかしもっと良いものが来ます。要するに神様は最善以下はなさらないということです。神様は要するに私たちにこんくらいで我慢しとけということはおっしゃらないということです。最善以下はされません。いつも神様は最善です。最善以下のことはなさいません。だから神様がお与えくださるものはいつもあなたにとって最高のもの、最善のものを与えてくださいます。必要はすべて満たすというのが神様のですね、お約束です。フィリピ4章19節、この御言葉をぜひ覚えておいてください。神様は最善以下はなさいません。はい、5番目に行きます。第一ペテロ2章を開いてください。11節です。では御保守前が読んだ後、ここも皆さんと一緒にお読みいたしましょう。では御保守前読んでください。
愛する者たちよ、あなた方にお勧めします。旅人であり寄留者であるあなた方は、魂に戦いを挑む肉の欲を遠ざけなさい。
はい、聖書を開いている人お読みいたします。はい、愛する者たちよ、あなた方にお勧めします。旅人であり寄留者であるあなた方は、魂に戦いを挑む肉の欲を避けなさいと書いてあります。兄弟姉妹、皆さんはこの地上では、あなたはですね、旅人なんです。皆さん旅行者なんです。で、一時的な寄留者です。ちょっとあなたはここに立ち寄ってるだけなんですよ。この世ではあなたは旅人です。本当、一時的なこの世は寄留者なんです。もちろん80年90年の人生があるかもしれませんがですね、それでも永遠というスパンから見ればもう瞬間一時的です。あなたはこの世では寄留者です。どういうことか、あなたの帰るべきですね、場所があるということです。で、それは永遠のふるさとの天国です。ここがあなたのホームであり帰るべき場所です。今年3月14日、住美代子姉妹はですね、この旅を終えて天国へ帰っていきました。4月2日は復活祭です。ですね、合わせて昇天者記念礼拝、先に天に召された兄弟姉妹たちを忍んでの礼拝をいたします。皆さんの家族も天国にいるのです。そこが私たちの帰るべき永遠のふるさとだからです。私の母もいます。よしこ先生のお父さんもいます。ですね。皆さんの中にご家族が天国にいる人はたくさんいらっしゃるでしょう。ですね。私たちはこの地上では一時的な旅人で寄留者だ。帰るべき本当のふるさとは天国だということです。ね、もう間もなく私たちは帰るんですよ。やがて間もなく私たちも天国に行き、天国で家族と、また愛する兄弟姉妹と、またイエス様と再会いたします。ですからこの地上では旅人の生活をしなさいということです。旅人の生活をしなさい。皆さんが例えばですね、今から海外に行く、どっか旅行に行くときですね、どういうふうにしますか。どっさり何でも持っていかないでしょ。最小限の軽装で行くんじゃないですか。必要なものだけですね。旅人の生活をしなさいと聖書を教えている、はい、具体的にどういうことか言いましょう。それはですね、第一番目に身軽な生活です。身軽な生活をしなさい。最小限度のもので生活しなさい。物を持ちすぎたり、この世とですねの関わりが深くなりすぎたりしないことです。ロトの妻はですね、ソドムが滅ぼされるときにですね、 後ろを振り向いてはいけないとおっしゃったのに、後ろを振り向いて塩の柱になったと創世記に書いてありますね。つまりこの世に未練を持たないということです。この世に執着しないということです。つまりいつでもあなたが今持っているもの、この地上で持っているものは手放す用意をしていなさいって。だって皆さん天国に行くとき全部置いていかなきゃいけないんですよ。これ持っていきたいって、預金通帳しがみついたって預金通帳と一緒に天国は行けないんです。だからいつでもね、イエス様がおいでと来なさいとおっしゃったとき、はい分かりました手放しますとですね、いつでも手放す用意をしておきます。もっといいのは天国にですね、先に送っとくこと先に送っとく、生きてるうちに天国に行くとき今持っているものは持っていけませんがですね、先に送っとくことはできるんですよですね、皆さんが捧げたものは、与えたものは、愛を施したものは天国の宝としてちゃんとですね、聖書の中に宝蓄えてあると書いてある。だからね、チャンスは生きてる時にですね、天国にずっと先に送っとけばいいんですよ。そしたら天国に行った時、ああこんなにあなたの財、ね、宝はね、天に蓄えてありますよとイエス様が見せてください。永遠の宝です。だから今のうちね、天国に送っとってください、はい、いつでも手放す用意をしていくことです。つまり身軽な生活をしてください。2番目、旧約聖書の信仰者のことがヘブル書の11章にずらーっと書いてあるんです。昔の人はこの信仰によって称賛されたということでね、旧約聖書の信仰者のことがずらーっと書いて、彼らに共通しているのはやがて行く天の故郷にですね、憧れていたって書いてある。この地上では旅人であり寄留者であることを告白し、やがて行く天の故郷のですね、憧れ希望をいつも告白していたということです。はい、同じ第一ペテロの今2章ですが、ちょっと後の3章の15節で見ほしま読んでください。
むしろ心の中でキリストを主として崇めなさい。そしてあなた方のうちにある希望について説明を求める人には、誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさい、
はい、心にここで心の中にキリストとキリストを主として崇めて、あなた方のうちにある希望です。私たちは天国の希望を持っています。説明を求める人には誰でもいつでもって書いてある。弁明する、お話説明する用意をしておきなさい。私には希望がありますよ、この地上の人生が終わったら天国へ行きますとね。説明を求める人にはいつでも説明できる用意をしておきなさいと書いてあるですね。私たちは天国の希望に憧れですね、その希望を持つのです。この世に執着しないことです。そして全ての人がイエス・キリストを信じてですね、天国に行くようにですね、イエス様のご愛と救いをあなたの振る舞いによって、言葉や行いによって示してください、ね、あなたの振る舞いによって、言葉や行動によって示してください。そして私にはね、希望があるんですよ、この地上の人生が終わったら永遠の天国に私は行くんですよ、あなたも一緒に行きましょうと。でそれはイエス様を救い主と信じるだけです。それだけです。お金はいりません、良い行いもいりませんですね。何かつらい修行をすることもありません。救い主と準備は全部イエス様がね、終えてくださったらから、ありがとうございますと受け取るだけなんですよ。その受け取ることを信仰というんです。あなたの振る舞いや言葉や行動によってですね、周りの人に天国の希望をですね、どうぞ示してください。やがて私たちはこの地上の人生がもう終わります、間もなく終わります、ね、 まあ、個人差ありますけど終わります。そして永遠の天国へ帰ります。皆さん帰るんですよ。あくまでもこの世ではもう一時的な旅人であり寄留者です。その時イエス様に迎えられて、よくやった忠実なしもべよとね、イエス様から称賛され褒められる言われるものにですねなりますように、イエスの皆によって祝福をいたします。よろしいでしょうか。ではお祈りをいたします。